月森
エカの
クロテッドカフェへようこそ。
いらっしゃいませ、こんにちは。月森エカのクロテッドカフェパーソナリティを務めさせていただきます、エカです。
月森まゆです。よろしくお願いいたします。
このラジオは月森まゆとエカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したりスイーツを紹介したりしながら正月太りなおしゃべりをしていく、太っちったな30分をお客様にお届けいたします。
どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。
はい
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ毎年恒例のドリンク紹介をお願いいたします。
はい、今回は月森が用意いたしました。本日紹介するドリンクはこちら、平成25年エトセンチャミ
ミ
ミでございます。はい、こちら福寿園さんのエトセンチャで毎年、
はい、
あの1日放送分の時に使っているお茶でございます。
はい、
はい、この後ろの能書きですが、ミは今年のエトを示す文字ですが、古代文字では新しく生まれる胎児の絵がルーツという説が有力です。エトの動物には蛇をあてがいますが、脱皮を繰り返して成長することから新生死されております。いずれも古い殻を脱いで新世界に向けてスタートしようという心意気を感じます。元気な縁起を込めたエトセンチャで良い日々をお過ごしくださいと。
はい、はい、おめでたいでございますね。
毎年いつもこれ、
はい、福寿園さんのエトセンチャ、
そう、うさぎ
うさぎから、おととしからだね。
そうだね、
うん、
ずっと飲んでおります。はい、まあね、今日はこれを飲みながら30分お届けするよ。
はい、はい、
クロテッドカフェ。
センチャーさ、中身をさ、うん、聞いたら、宇治茶なんだってよ。
あ、書いてある、後ろに宇治茶。
そうそう、書いてますね。で、なんか、これを買うときに、うん、店員さんに直接うんちくを聞こうと思ったのに、店員さんがなんかよく分かってないパートのおばちゃんで、なんか話が通じなかったけど、いや、とにかくね、毎年、毎年宇治茶なんだけど、うん、毎年その年に取れたあれをするんでグレードが違うんだって、
うんうん、
で出来高が違うんで味がちょっと違うかもねっていうことらしいですよ、
ね、いつもそんなこと知らずに飲んでいたけれども、
そうそうそう、なんか薄いねとか濃いねとか言ってたけど、で、まあ、そのお茶の出来高によっては、うん、今年は甘みが強いとか、うん、そういうことがあるらしいのね。で、宇治茶っていうのはあれなんだって、色は薄いんだけど、うん、薄い色で出しても味がすごくしっかりするっていうのが特徴のお茶なんだってよ。
これね、だって本当の入れ方は70度で 3g、
うん、
で 1.5 だから、まあ、1分半、
うん、
で作って飲めよっていう。
美味しいでございます。
だから多分薄味で本当は飲んでほしいなっていうものなんだろうね、うん、
そうなんだろうね、うん、もう色がとにかくもう薄い綺麗な色なんだけど、ね、
うん、
まあ、味はしっかりするよ。ちょっと濃いめに入れちゃったからお湯を足しながら、
そうそうそう今は飲んでますけれども、はあ、まあ、そんな感じで新年でございますよ。
はい、明けおめでございます。
明けおめでございます。
私も変わらず
いつも通りのまったりですよ。
でもすごいよね、もう2年にわたって、まあだから3回エトセンチャを紹介したっていうのはすごいね。
すごいよね。だから、うん、あ、そっか、今年3年目なのか。
そうそうそうそうそう、うん、でも3回クロテッドでお正月迎えちゃってる
ね。すごいね。
すごいよねそんなにやったかなっていう。
結構、あー、なんかしみじみするわ
お茶の味とともにしみじみするわ、
うん、いやでもほんと今年もなんかね、クロットなんかやれかしたいなと思いますよ。いつもなんか1年目と結局やらかしたいなとか言ったけどやらかせなかったからちょっとね、
やらかしたいですか。
なんかやらかしたくない。ここまでやってるから、まあこの間、うん、昨日か、コミケにはいたけれど、
うんうん、
これとは別にまたなんかね、やらかせていけたらと私は思うけれど、
進出をね、うん、測っていきたい
わけだよね。いろんなとこにね、うん、
確かにいいと思う。内容もグレードアップした方がいいんじゃないかって
あ、それなんか
思うけど、
あとはさ、なんかさ、地元とかのさ、うん、なんか MC 募集なんかイベントとかのさ、
うん、
もう名乗り上げて勝手に行くとか
オッケーオッケー、やっていこうじゃないか。
そういうのあったらいいよね。
いいじゃないですか。まあ、ヘビにちなんで新しいスタートをね。
そうそうそう、
ヘビっちゅうのはやっぱね、縁起がいいもんでね、
うんうん、
まあ、よく蛇の抜け殻とかをお財布に入れとくと金運がどうのって
とか言うね、
言うでしょ、うん、で なぜ脱皮する動物が縁起がいいかっていうと、うん、セミとかもそうなんだけど、うん、セミもまあエビもそうだけど、うん、とかく脱皮するっていうこと自体が奇跡的な確率なんだって。
ああ、やっぱり途中で生まれてこないかもしれないってこと？
あの、うん、背中の皮がピリって破けないと、うん、中身だけ成長していって皮がそのままなんで、うん、中で圧死してしまうんだって。
あ
で割と圧死するのが珍しくないらしくて、だから背中の皮が綺麗に割れて無事脱皮できるっていうこと自体が奇跡的なんで、あのまあ縁起がいいという。
お
たらたら生まれ変わって成長していいねっていうんじゃないんだってよ。でなおかつ白い蛇が素晴らしく気運がいい
上がるっていうね、
うん、ウサギなんかとかと比べるとやっぱヘビの方が全体的に縁起がいい感じがするね。
うさぎの年ってさ、うん、よく言うのがさ、うん、すごいなんか世界的とか、まあ、日本に限るのかな、なんかちょっと嫌なことが起きやすい年だよっていうよね、その跳ねるから。
あ、うん、牛とかは何なんだろうね、うちら牛だけど。
牛何なんだろうね、なんか寝てるイメージ、う
ん、何でもいいよねみたいなさ。牛年に特になんかこういうあれがない、
うん、そう。でも虎年の人は気性が激しいとかよく言うけど、どうなんだろうと思う
ね。でもそれはさ、干支で判断したらその年代の人がみんな気性激しくなっちゃうから、そのやったら牛年の我々は何なんだ。
食べて寝るしかないみたいな。
みんなまったり系なんでしょ、うん、そんなバカな。
でもよく言うのがそのウサギと、うん、あのヘビか、うん、はよくそういうこと言うよね、金運がどうのこうの。
ウサギも金運、
ウサギはだからほ
ら、ああ跳ねるから、
跳ねるからっていうのはあるね。
うん、うん、そうだよね。多分それぞれに言われがあるのかもしれないけど、ちょっと牛が思いつかないという
。牛の情報を募集しております。
お願いいたします。新年か。
そうよ。
まあ、特に変わらず。
そう、菓子食ってる場合じゃないんだけどさ。卵ボール今ボリボリ食べながら放送してるわけですよ。
卵ボール。
そう、新年から
卵ボール、
卵ボールを買ってきてくれたんですよ、トーマスの。
月森さんがトーマス好きだっていうか。
違うよ、好きじゃないんだけど。ちょっとあったけどね、名残でなんか すごいトーマス好きみたいになってるけど。違うからね。
知ってる知ってる。いや、なんかノリでね、月森さんがトーマス好きみたいなの勝手にみんなが決めつけて、
ほうほうほう、
あのお正月はみんなで月森さんにトーマス あのイラスト写メを送ろうっていう計画があったんで、ちょっとお土産にトーマスの卵ポーロ、
そういただきましたわ。
新年からポリポリね。
はい、新年はなんかやる予定あるの？なんかこれやるぜみたいな。
パジャマパーティー。
そっかそっか。
なんか月に1回会合があるんだけど、仲間の、うん、でなぜか2013年の新年一発目の会合が仲間の家でパジャマパーティーっていう。
それはそれでいいと思うよ。
でしかもお菓子を持ち寄って、うんうん、漫画をダラダラ読みながらパジャマパーティーしようっていう企画だから、
うん、もう完全牛やん。
まあ、まさに正月太り、
正月太りだね、うん、
お菓子って難しいよね。なんかさ、それぞれおすすめのお菓子を持ってきてって言われてんだけどさ、
うんうん、お菓子だからさ、あとどこで売ってるお菓子にもよるじゃん。なんかさ、コンビニとかスーパーで売ってるものをお菓子って呼ぶのか、うん、ちょっといわゆるそのルミネとかそういうとこで売ってるちょっとオシャンティーなものをお菓子というのか、
うん、どっちかっていうとコンビニスーパー駄菓子系、
あ、
メジャーどころのお菓子の会だと思うんだよね。
こんでしてだけなんか違う、すごい高級なもん持ってってさ、
ありえるからな、
あれみたいな。
まあ一応ね、そのなんかたまたまそういうメーカーさんのお菓子の話になって、うん、食べたことないとかこれが好きだあれが好きだっていう話になったから、うんうん、みんなおすすめのお菓子を持っていこうっていう話をしたんだけど、うんうんうん、なんかさ、でもさ、当たり前のようにみんなが食べたことあるお菓子持ってってもしょうがないなって思うし、
確かにね、
うん、かといって、まあ、そのメーカー品の、うんうん、まあ、普通のスーパーコンビニで売ってるようなもので誰もこれは知らないだろうっていうのもなくない？
もう結構知れ渡っちゃってるしね。それこそさ、もうその日に持っていく日に新製品出ましたとかいう限りは、
う
ん、まあみんな大概あ見たことあるとかあると思う。
なんか珍しいところってなんだろうなと思って、
うんうん、
ねるねるねるねとか持ってこうかな。
童心に帰ってね。
あれはでも大人になってから食べると結構きついものがある。
私もぎもぎフルーツ食べたことないんだよね。
ないの、
うん、よく CM でやってるんだけど、うん、食べたことなくて、
うん、
あれどう食べるんだろうと。
もぎで食べるんだよ。
あ、そうなんだ。
もぎもぎして食べるんだよ。
あとさ、なんかぶどう作るやつない？自分で。
あるある、それも食べたことある。
あれもなくて、うん、あれどうやって食べるんだろうと思う。ねるねるねるね、あ、いいな。ね、ねるが分かった。は、あの、自分で作ったことあるね、昔、
うんうん、
ちっちゃい頃。ね、うん、多分覚えてんだけど、うん、その、 ブドウ作るのと、もぎもぎフルーツはないね。
もぎもぎフルーツは、あの、普通にブドウの、ブドウとか、まあ、フルーツ型のグミが、木の形をした、緑色のグミにくっついてるから、ベリベリベリベリって剥がすと、木に、木の房、に実がいっぱいなってる状態でついちゃうんで、そっからフルーツの部分だけブチって燃いで食べる。
そうなんだ。
で、最後に残ったその、
枝みたいな。
枝も食べれるっていう。まあ、それだけのものなんだけど、でブドウを作る系のやつは、あのグミの元みたいのが1番2番3番魔法の粉とかいっぱい入ってるのをお水とかと一緒に混ぜて、でそのグミの型みたいのが入ってるんで、パッケージにブドウだったらブドウ型とかで、あのそのグミの元をその型にきれいに流し入れて、あの紫色の粉とか緑の粉とかがあるから、指定通りに粉を入れて、あのそーっとかき混ぜると10分ぐらいでグミになる。
へ
ー、まあ、パチモンのなんか得体の知れないやばいグミなんだけど、で最近はうちらの時はそのブドウとかしかなかったけど、最近はリアル昆虫シリーズとかが、
あ、それミクは見た見た、
うん、ある。
あと、あ、気持ち悪いよね。
そう、気持ち悪い。あとリアルお寿司とか、うん、そういうなんか変わった凝った方が増えたけど、まあ、理論的には一緒だと思うんだよね。で色のパウダーがあるんで、色のパウダーをまあこの好きな色に着色していくので、チークになるんじゃないかなと思うんですけど、
そうやったことなくて、うん、気になるなと思ってる。
持ってってあげましょうか。
その間行けたら
行けたらね、
お願いします。あと、ね、最近ハートチップス見かけない。
あー、確かに見かけない。
あれ好きだったんだ。ちょっと
あれ別にそんなでもすげー好きってわけでもないんだよな。
なんかさ、でもなんか駄菓子の定番で、うん、いつもあったはずなのに、なんか最近全然見かけない。キャベツ太郎とかまだ売ってるんだけど、
あるハートチップスは駄菓子扱いなの？
駄菓子扱いじゃない？
あ、そうなんだ、うん、普通にあのなんかハッピーターンとかああいう部類のものかと思った。
本当になんか私の中ではそのキャベツ太郎さんとか人参とかと同系列だった、
うんうん、あ、うん、あ、人参ってさ何年前からあるんだと思う？
え、
あのね、
あ、相当古いんじゃない？
そうだよね、うん、
だってうちの親世代が人参知ってるしさ、
うん、あ、そうだよね、うん、なんかたまたまさあの40代ぐらいの人にさ、うん、人参の話したらさ、そんなの俺らの時なかったよって言われてさ、そんなことないはずですよっつって言ったんだけど、うん、多分うちの親も知ってると思うしね。
知ってると思う。
一時的にその40代のピンポイントで人参販売停止時期があったから
もしかね。
でホームページ調べても、うんうん、人参の期限がいつだか分かんないの。
へー、あのさ、いわゆるパフみたいなのが入ってる人参でしょ？
そうそうそうそうそうそう、うん、で、あのパフ自体のお菓子は昔からあるんだけど、うん、あのポン菓子っていう菓子の種類なんだよ中身は。で昔はポン菓子屋さんっていうのがあの各お家に回ってきて、うん、かあの縁の下みたいなとこで作ってくれる、うん、で直接そのポン菓子を買うっていうシステムだったらしい の、 あの訪問販売システム、うん、だからいつから人参の袋に詰まったのかがちょっと定かではないっていうか、
いつからなんだろう。なんか勝手な思い込みなんだけど、うん、紙芝居屋さんとかが売ってたんじゃないかなって思う。
あー、人参
そうそうそうそ う、 そうなんかあの水飴と一緒に、
あー、うん、そうなってくるとね
結構前なんじゃないかなって私勝手に思ってんだけど、どうなんだろう。
うちらからしたらだいぶレトロ感があるよね。
あるあるあるある。
いつなんだろうなと思ってさ、この間すごい調べたのにさ、うん、全然わかんなくてさ人参何年前なんだろうと思って。
でも関係ないけど、そう、 うちの母親が昔食べた駄菓子のイメージってもんじゃ焼きとか言ってたから、
うん、あ、そうだね、みんなそう言うよね、うん、年配の人は。
だからやっぱあのあれよりもうちょっと新しめなのかな。
ちょっとそうなんじゃないかなっていう懸念が、
うん、
でベビースターとかね、もんじゃとか ね、 そう、うちらの地域だとボッタって言うんですけど。
え、知らない。それ
ボッタって言うんですよ。
へー、それ初めて知った。
あのうちらの年代は知らないと思う。
あ、親世代ってこと？ちょっと上ってこと？
そう、親世代40以上の人たちはみんな私たちの地域のもんじゃのことをもんじゃじゃないボッタだっていう。
へー、
でもまあ月島のもんじゃはもんじゃなの、うん、この地域のもんじゃはボッタなの。
なんか具がないなんか水っぽいやつだっつってうちのママは昔
それは駄菓子の、
ね、駄菓子の、
そうそうそうそう、そうみんなそうでも月島よりもこっちの方がもんじゃの歴史古いんだよ。
あ、そうなんだ。向こうは町おこし的なってことなのかな、
う
ん、
そうそう、各地域にもうもんじゃが出来上がった状態で、うんうん、うちはもんじゃで町おこしするぜって。だ、割とね、月島のもんじゃって新しいんだって歴史が。
へー、私月島も行ったことないんだよね。
あ、私もあんまりない。1回ぐらいしかない。
だから1回うん、食べに行きたいなと思うんだけど、
うんうん、
そう、今度行こう。
行こう行こう行こう、うんうん、行きたい。もんじゃをね。
もんじゃを。
この辺でもんじゃ食ったら、だからもんじゃじゃないって言われちゃうから。
だからこの辺でもんじゃ食べないと、カレーもんじゃしか食べないから。
知ってる知ってる。そんな感じで、2013年、行くよ。
はいよ。
ロテッドカフェ
二人なりの
すね
このコーナーは私たち二人がそれぞれ思い入れのある作品などについて熱弁し、あわよくばリスナーの皆さんにおすすめしようというコーナーです。
はい、
本日のおすすめテーマは2013年に流行りそうなものまたは作品です。
はい、
今年の流行を事前にバッチリ押さえちゃおう。
はいよ、
エカと月森で一つずつ紹介させていただきます。それでは月森さんからどうぞ。
はい、はい、月森が今年流行るだろうと思っているものはですね、
うん、
リンクとホライズンさん、
それは何ですか。
はい、なんだ、音楽ユニット、
音楽ユニット
ユニットなんですけど、ほうほう、うん、サウンドホライズンさんっていう、
はい、
その同人からあのスタートして今は普通にメジャーデビューしている音楽サークルさんがいるんだけれど、はい、そこの主催のレボさんっていうのがいるんだけれど、うん、その人がその自分、今まではサウンドホライズンだと自分の考えた世界観の曲とかを作ってたんだけど、他の作品とあのコラボして曲を作る時のユニットで、
はい、
そのリンクとホライズンっていうのを去年設立したんだけど、
はい、
それの第2弾シングルが今年に出るんだけど、
うん、
出るんだけど、うん、でもそれがそのもう主題歌何に使われるか決まっていて、あの進撃の巨人、
あ、はいはいはい、
がアニメ化3月4月頃にするんだけど、はいはい、そのオープニングに決定したのね、はいはい、でそのそれもあって多分リンクとホライズンさんは今年流行るだろうって私は結構踏んで、
なるほど、
うん、踏んでいて、去年初めてこのバンドというかユニットができたんだけど、それはゲームのタイアップだったのね、
うんうん、
があのスクエニさんから出たブレイブリーデフォルトっていう作品があるんだけど、それのそのいわゆる FF っぽいゲームなんだけど、
うんうん、
そこの主人公たちが必殺技を使う時の曲とか、うん、ボス戦の曲とか、
うん、
全部作って、
ほうほうほう、
作ったんだけど、プラスそのゲーム中はその BGM だけなんだけど、うん、彼のシングルを買うとその曲が歌になっているっていう、
お
歌詞をつけて流れて普通に歌えるし、
うん、
そのゲーム中はその曲が BGM で流れてるからちょっとワクワクしながらゲームができるみたいなものとか作るんだけど、
うん、
結構そのサウンドホライズンさん自体にファンがすごいいっぱいいるんだけど、
そうね、う
ん、そうそうそう、だから今年はその進撃の巨人とコラボしていくから、
うん、
なんかもっとアニメになるし、結構あの進撃の巨人の作品自体も結構最近結構ブーム、
うんうん、
知ってる人がこの漫画はすごいなんとか賞とか言うので、うん、結構輝いてて知ってる人とか多いから結構目に触れる機会が増えていくんじゃないかなと思って、
うん、
で最近そのアニメのタイアップする曲ってさ、オリコンランキングガッとか上とか行
っちゃう。そうだね、
そうだから今年は絶対彼らは上行くなと思って、
うん、
すごいなと思って おすすめしようかなと思って、そのギターの人とか、なんかレボさんっていう人以外はもうメンバー誰がいつも誰になるのか発売されるまで分かんないの、
うんうん、
歌い手も、
うん、
その誰が歌うのかとか誰が演奏するのかとかも全くいつもわからない状況で、
うん、
発売してやっとあこの人参加してるんだとかいうのが、
その参加メンバーっていうのはサンフォラの中からより抜きなの、うん、それとも全然違う広いところから
全然知らないとこから連れてくるのいつ
も。あ、そうなんだ。
そのサンフォラ時代もなんかいつも使ってる人がいなかったりとか、うん、新しい人引き抜いてきたりとか、
うん、
そう謎なことをいつもしていて、なんか開けて蓋を開けるまでは何がどうなってるかわからない世界観みたいなので、
うんうん、
そうちょっとした楽しみもあって、
うんうん、
そのサンホラー時代だとあの初音ミクを使ってみたりとかで、昔だったらもうちょっとだいぶ前のアルバムだとその昔 TM ネットワークさん、
うんうん、
TM ネットワークそうだよね、うん、あの小室哲哉さんとかで、
うんうん、
歌ってた宇都宮さんを呼んで歌ってもらったりとか、うん、すごいいろいろなことをやっていて、その誰が歌うんだろうとか今その、うん、ファンの人はざわざわざわざわざわざわしていて、
うん、
でそれがやっとその3月頃になると分かるから、それまでみんなどうしようどうしよう楽しみ楽しみみたいな感じでワクワクとかしてるんだけど、
うん、
そういった意味でねあのおすすめかなと思って、そのサウンドホライズンさん自体の曲も、
うん、
何だろうはお話調、
そうだね、ちょっと
ちょっと童話チックな、うん、ちょっとホラー童話みたいな
ミュージカルじゃないけどね、
劇団四季みたいな
一つの曲の中で物語が進むみたいな、
そうそうそう、でアルバムで一つの話が完成するみたいなテイストなんだけど、うんうん、そのリングドホライズンさんも そういう流れがあるんだけど、やっぱりその世界観を、うん、その作品の世界観、そのコラボする作品の世界観を大切にして作ってるなって、うん、あの前回 の、 そのブレイブリーデフォルトの時に感じて、うんうん、だから多分今回もその進撃の巨人に合った、うん、テーマに合った曲をすごい作ってくるんだろうなと思ってて、そこも楽しみだし、
うん
うん、絶対ね今年は彼らがガガッと行くんじゃないかと私は思っていて、
はい、
うん、おすすめだなって思ってるんだけどすげえ時間があるそうね、だからそう、
まあ、今日押してるからいいんじゃないですか、
押してるから、はい、まあそんな感じです、
はい、じゃ最後にもう一回その名前をお願いします。なんて名前ですか？
リンクとホライズン、
リンクと
リンクと
ホ
ライズンさんです。はい、はい、よろしくお願いします。見てみてくださいね。はい、じゃあエカさんお願いします。
はい、エカがおすすめするのはね、
うん、
これ、
うん、
漫画テラフォーマーズ。
はいはいはい、
これこの間月森さんにちょっとだけ喋っちゃったんだけど、うん、
はい、ちょっと見ていい？
いいよ。今週刊何
ちょっと思っていた以上にそのものが違うものだ
った。そう週刊ヤングジャンプで連載中の漫画なんだけど、すでに今の現在で、
うん、
2013年この漫画がすごい男編で1位を獲得してる。でこれ読んでめっちゃ読んでるけど、
うん、
この話は今から未来の、
うんうん、
500年ぐらい未来の話で、地球人が火星に移住しようってなった時に、
うん、
火星にその人が住めるようになるためにあるものを何百年か前かに火星に放してるのね、
うんうんうん、
で地球と同じ環境に火星を整えてから地球人は火星に移り住もうとするんだけど、
うんうん、
その何百年か前に移り住むためにその準備段階として植物の中で一番強い植物と、
うん、
動物の中で一番強い動物を火星に放って繁殖させてるわけよ、
はいはいはいはい、
で動物と植物で酸素と光合成をちゃんと二酸化炭素と繰り返してって、
うん、
でしかも地表も温まっていくと火星のドライアイスが溶けてって、
うんうん、
火星が温まって人が住める環境になるんだけど、大繁殖させてるから、
うんうん、
まず最初に火星に行った人類はその大繁殖させちゃったものを捕まえに行かなきゃいけない、狩りに行かなきゃいけない、
うんうんうん、
でまあ、それを狩りに行く人間たちの話なんですけども、
はい、
一番最初に送り込む生物代表は、
うん、
ゴキブリなんですね、
はいはいはいはい、
で植物代表もなんだけど、
うん、
ゴキブリはどんな過酷な状況でももうずっと生きていけるからっつって、
うん、
少ない酸素でも生きていけるし、もうめっちゃ寒くてもめっちゃ暑くても生きていけるし、
うんうん、
適応する能力あるからもう地球で一番最強の動物なんだよ、
うんうんうん、
でそれを連れて行って繁殖されたの、とりあえずゴキブリ大戦に行こうぜって感じで行ったら、火星の環境があまりにも過酷すぎちゃって、
うん、
地球上でゴキブリが全然進化しなかったのに、
うん、
火星に行ったらゴキブリが急激に進化しちゃって、
うん、
人間大の大きさになって、しかも形も人間型になってしまうっていう
今で見たらすごいマッチョみたいになって、ね、
そう
どうしたみたいな
ゴキブリの擬人化みたいな、
うん、
で人型の宇宙ゴキブリと人間が戦っていくんだけど、ゴキブリが仮に人間のサイズになってしまった場合、
うん、
ゴキブリの素早さとか、
うんうん、
力とかが硬さ、
うんうん、
とかで虫だから痛みを感じないから、
うんうん、
そのタフさ、
うん、
適応能力とかが全て人間大になってしまったらこれぐらい強いだろうっていう過程で書かれてるんで、
うんうん、
とても人間じゃ太刀打ちできないので、一番最初に調査に向かった船の人たちは、
うん、
あっさり全滅しちゃうんで、
うん、
で2番目の人たちがじゃあこれから行くぜってところから話が始まるんだけど、
うん、
2番目の人たちも生身の人間じゃかなわないんで、自分たちにも虫の遺伝子を
組み込んで、
組み込んで手術を行って、
うん、
で、まあ、昆虫大戦虫キングみたいな話になっていくんだけど、
擬人化のね
そう、うん、で人間の能力プラス、
うん、
その各虫のうんちくっていうか、
うん、
この虫が仮に人間大になったらどれぐらい強いかっていうので、
うん、
全ての生き物を人間の大きさに揃えた状態で生物同士を争わせるっていうような漫画になっていくんね。で、まあ、最終的にはゴキブリを倒して火星を人が住める環境にしていこうっていう話なんだけど、すごいでしょ
すごいでしょさっきから見ててすごいと思って、うん、
結構グロい、
うんうん、
ちょっと女の子には向かないかなって思うんだけど、
そう、ね、結構血まみれてるもんね
すぐ人間死んじゃうからね、うん、人間なんて弱いのよっていう。で最初はまあ虫だけなんだけど、
うんうん、
今の段階では どんどんやっぱり人間がもうゴキブリに対抗するためにやっぱ人間の最大の武器は頭だから、うん、あの進化していくんだけど、うん、で虫の強さをベースにして地球上のあらゆる動物、
うん、
鳥とか魚とかいろんな動物の遺伝子を手術で埋め込めるようになってるから、うんうんうん、あのもう地球の動物の大戦争みたいなのが全部人間代で行われるんだけど、で SF なのこれは、
うんうん、
ファンタジーじゃないんだよ。で SF とファンタジーの違いってわかる？
ファンタジーは空想じゃない、 SF って、まあ、近未来に起こりそうなことじゃない？
あのね、
違うの、定義そうなのじゃないの？
あの SF っていうのはなんかサイエンスなんだよ、スペースじゃないんだよ、スペースファンタジーじゃなくて、うん、サイエンスフィクションなのね、
うんうん、
だから科学的根拠にのっとっていれば現代の話だろうが過去の話だろうが SF になり得るっていう、
うん、
で SF である以上は現実にのっとってなきゃいけないの、
うん、
すごい突飛な話でも。でこの話のすごいのはあのその火星にゴキブリと藻を送り込むって話は、うん、今2013年
あるよ、ね、
実際にある話で、うん、そのプランで話が進んでるから、うんうん、起こり得るっていう、
うん、
で全てのことに現実に起こり得るっていううんちくをつけてるところがすごくて、
うんうん、
ただ今の世の中ねあんまり SF って流行らないんだって。
そうね、あんまし、うん、SF 離れが懸念されるみたいな感じだよ近年だって。そういう話よく聞くよね。
そうそうそう、それがねファンタジーと SF の違いで、うん、ファンタジーは空想だから何でもありなんだよ、
うん、
だけど SF っていうのは科学的根拠に基づいてるから、うん、覚えなきゃいけないうんちくが多いんだって単語がね。
そうね、
そうだからなんかポケーっとライトノベル読みたい人はちょっと向いてないんだけど、うん、ただしだから知恵がつくんで、 で実際ねそうなっていくんじゃないかっていう、うん、とにかくでもグロい。
そうね、
うん、
なんか今日2つとも若干私のアニメになるやつもグロい話、
結構グロいね
新年早々グロい話で終わるって
ただねこの話はね、うん、もうほんとすごいじわじわ人気出てきてるから、うんうん、今まだ3巻ぐらいしかないの、
うんうんうん、
でもうすでにでも男性受けはすごい支持されてるんで、
そうね、男性好きそう、
うん、絶対ねあの今年アニメ化すると思うし、
はい、
あとあの宇宙開発が現実世界で今進んでるんで、うん、去年の暮れぐらいからアメリカがバンバンニュースに出してきてるんで、あのサラ・ブライトマンも宇宙に行くことですし、
はい、
宇宙について勉強してみてはどうかなって思うんですよ、はい、すごくね流行ると思います、
はい、
テラフォーマーズよろしくお願いいたします。
テラテッタカフェ
エンディングでございます。
あいよあいよ、
結構キワキワでございますね。
いいよいいよ、
新年からグロい話をいっぱいして。
そうよ、
失礼、
両方ともグロい、ちょっとグロいっぽいけど
私でも結構グロ好きなんだよね。ホラーダメだけどグロっていうかスプラッタは好きかな。
私逆にグロ苦手で、うん、ホラー系は好き。
あそうなんだ、うん、
えよく
進撃の巨人よく読んだね、うん、よく読んだね、
よく読んでる、
うん、平気なのかと思って、
あれぐらいだったら平気、
うん、ゴキブリは
ゴキブリも頑張れば平気だけど、
うん、
映像で出されると困る。
ああ
漫画だったら平気だけどみたいな、
うんうんうん、スプラッタの方がいいな
本当、
うん、でも自分の周りにそういうの平気な人いない、まあ、ホラーも苦手な人ばっかだけど。
そう漫画でスプラッタは、まあ、結構持ってるのよ、
うんうん、そうであるよねいっぱいね
持ってるんだけど、うん、アニメになると見れないの残念
でもアニメになると規制かかるから大事な部分とか見えないじゃん。
いや逆にそれが嫌なの、気持ち悪いのそれが。
あそのカクカクされるのが嫌なんだ。おっぴろげのがいいんだね。
そうおっぴろげ、まだおっぴろげの方がうわーってなれるけど、それってさ中途半端に見てるからさなんか嫌なの
なんかでも嫌にはならない、興ざめしちゃうけど
まあそんな感じですよ
はい。え、このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しています。クロテッドカフェで検索でクロテッドカフェのホームページをご覧になれます。ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そして月森とエカにこんなテーマのクイズをしてほしい、こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しております。こちらもホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。
はい、FM リンクさんの方での放送中ですのでそちらもよろしくお願いいたします。ではクロテッドカフェ、次回は1月15日にお会いしましょう。
またの
ご来店お待ちしております。
バイバイ、
バイバイ、今年もよろしく。